はい、それでは私竹林の方から炎上案件ストッパーは各語りきプロジェクトの成果を上げるために指揮した一つのことについて発表させていただきます。で、まず最初に簡単に自己紹介をさせてください。私の方はですね、皆さんと同じように普通の会社員として働いておりまして、その会社の中ではスクラムマスターとして働いたり、またはアジャイルコーチとして働いたりしています。で、それ以外の時間として最近は技術顧問として他社の支援をしたり、あとは経営コンサルタントとしての作業などをしております。それ以外にこちらに書いてある通り、ビルドインサイダーやマイナビニュース、アジャイルでやってみたといった本を書いたりしています。その中での経験について今回はお話しさせていただきます。そのため、今回お話しするのは、私が技術顧問として他社の事例について支援した内容になりますので、私の今現在所属している組織や、会社とは一切関係ないということを一応最初に免責事項としてお伝えさせていただきます。本セッションでお話しすることなんですけれども、その対象プロジェクトはですね、皆さんご存知だと思うんですけれども、アジャイルソフトウェア開発手法の一つであるスクラムを採用していて、なおかつプラクティスとして継続的インテグレーション、継続的デプロイ、その他にテスト駆動開発を実施していると。ただこれだけじゃなかった。それ以外にもツールも最新のツールである、スラックとか、あとはサークル CI というその CI ツールですね。それ以外に、バージョンコントロールとしては Git、 あとは、レッドマインを使用していますと。ただこれだけのツールを使っていて、スクラムを開発しているというのにもかかわらず、品質や開発効率がとても低いということがあるのと、また運用負荷もとても高くなってますと。で、それで以外にもプロジェクトの進捗や、利益も悪化しているというふうな相談を受けて、それが炎上案件なんですけれども、こちらについて私がどのように、その原因究明をしたのか、でそれに対してどういうふうな解決策を行ったのかということを、ご紹介いたします。で、まず最初にアジェンダとしては、その炎上案件の、私がよく見る炎上案件のパターンを、3つ提案します。ご説明します。で、その後に今回の炎上案件の実例を交えまして説明し、最後に私が意識したことについて ご紹介いたします。まず炎上案件なんですけれども、炎上案件としてよくあるパターンがこの3つになります。で、この3つが以外にももちろん私はこういうパターンもあると思うよっていう方が多分参加者の中にもいると思うんですけれども、今回のその炎上案件のパターンはこの3つに合致していたので、それをまず最初にご説明しようと思います。まずパターンの1つ目になります。進捗力に対して人員追加で対応してしまうというんですね。私今は違うんですけれども、もともとは SIR に所属してましたと。で、その時に炎上案件、いわゆるデスマーチをしているプロジェクトに対して、SWAT として参加するんですけれども、そういう時にその炎上案件に出して人員をどんどん追加して、なんとか進捗遅れをリカバリーしましょうっていう話になります。で、それをしてしまうとですね、何が起こるかっていうと、余計プロジェクトが混乱してしまって余計遅れてしまうと。せっかく人を投入しているのに余計遅れてしまうっていう、その人を増やしているのになぜか逆に遅れてしまうっていうことが起こってしまう。で、それはどういう原因があるかっていうと、もしかしたら皆さんご存知かもしれないんですけれども、人間の神話という本を書いている、ブルックスさんという方がいらっしゃるんですけれども、その方がもうブルックスの法則として、その遅れているソフトウェアプロジェクトに対して人員を投入すると余計そのプロジェクトは遅れてしまいますよと。で、その例として9人の妊婦さんを集めても1ヶ月で赤ちゃんを出産することはできませんよねということが言われています。で、次のパターンとしてはですね、その他の成功事例をそのまま自分の会社のプロジェクトに採用するっていうのがあります。で、例えばその最近だとアジャイルとかスクラムとかデブオプスとか、いろいろありますよね。その今回の話とかもそうですし、他社の事例とかをその講演のところで聞いて、あ、それはいいんだねということで自分のプロジェクトにそのままパッと入れると。で、それが何が起こってしまうのかっていうと、他社の事例ではすごい成功事例として、その生産性が上がってましたとか、品質が上がりましたとか、残業時間が減りましたとか、すごくいいことばかり書かれているのにもかかわらず、自社でそれを採用した時にはそういう効果が残念ながら現れないっていうことがあります。で、これについても同じように、ブルックさんが言っていて、銀の弾丸なんていうことはないんですよっていうことは言われています。その魔法のように、そのすぐに役立つプログラマーの生産性を倍増させる、10倍とか20倍とかに倍増させるような プラクティスはないですよってことが、その当時で10年間は現れませんって言われていて、その10年後にもやっぱり今後10年間にはも現れませんってことまで言われています。 で最後に、これが私がよく気づくパターンなんですけれども、規律がないっていうことがあります。まず時間にルーズ、その会議が始まりますよ。例えば、今回だとこれ16時10分からこのセッションが始まりますっていうことと同じように、会議が16時10分から始まりますっていうふうになっているのにもかかわらず、会議室にその16時10分になってから移動するっていうことがあると思うんですね。で逆に、会議がその16時10分から例えば、17時までですよっていう話になったとします。でもなぜかその会議が終わるのが17時になってから、じゃあそのホワイトボードの書いた内容を消しましょうとか、その17時時間になってから終了の準備をするっていうことがあります。で逆に、じゃあ一方で、あと整理整頓がされていないってことがあって、私がよく見るのが、その炎上案件のところに入ると絶対ホワイトボードに知らないなんか記載がされてます。これいつ書いたんですかって聞くと、さあ知りませんねって言われて、ホワイトボードだから普通にそのホワイトボードクリーナーでこう消そうとするんですけども、消えないんですね。要するにカピカピにあの乾いてしまっていて、ずっと前のものがそのまま残ってるってことがあったりします。でこういう規律がないと何が起こるのかっていうと、これがよくあるんですけども、期限とか締め切りの超過が多発したりします。で例えばですね、これよく私もあの一緒に入った時に気づいたんですけど、例えば教授にこれ出しますっていうふうに言われたんですね。でも教授っていうことは定時までに出るんだろうなと、まあ遅くたとしてもその残業するんだったら残業しますっていうことを連絡来るのかなと思ってると、まあ、その当日には来ないと。で次の日出社するとそのメールで届いてるんですね。でこれ昨日中に出してくれるって言ったんじゃないのってことを確認すると、いやいやいや、教授っていうのは次の日のその定時の始まる始業時間までのことなんですよっていうふうに言われて、いやいやそんなことを普通教授って言わないじゃんみたいなことが思ったりするんですね。でそういうことがあって、その締め切りとかをまあ守らないようになってしまうってことです。でこれの原因は何かっていうと、すみません、規律軽視になってるんですけど、時間軽視の文化です。時間軽視の文化っていうのは、つまりスタートとか終了についてすごいルーズになってしまっていると。でそれが結局のところ、問題になっていて、で整理、先ほど言った通りホワイトボードもその前に書いたものを消してないってことは、そのまま整理整頓清潔、まあ 5S って言われるやつですね、それがされていないってことです。で私がこれについて、思うのが、まあ、規律ないチームって大体滅びるよねっていうになっていて、まあ、滅びるような状況だから、まあ、炎上案件になってるんですけども、まあ、そういうふうなことがよくありますということがあります。でこれを踏まえて実例の方に行きます。でまず最初にその相談、メールベースで相談が来たんですけれども、そのちょっと図に、図解するとこういうふうになってます。その総務と営業と企画と開発と運用がいますと、そのプロジェクトには。でそのプロジェクトには20人の人がいて、開発と運用は15人ぐらいですと。で企画と営業と、総務がいて、営業と総務だけはちょっと兼務ですと。もちろん他のプロジェクトのこともやってます。で企画と開発運用だけはそのプロジェクトに専任してます。で全員が Windows PC を使っていて、でチャットツールは Slack ですと。でサークル CI によって、CI と継続的インテグレーションと継続的デプロイメントをしてますと。で、バージョン管理システムとして Git を採用していて、Redmine をイシュートラッキングシステムですね、というのに使っていて、あと Wiki でそのドキュメント、そのプロジェクトのドキュメント内容を管理していますという話です。で開発は Scrum で、プラクティスは先ほど最初に説明した通りの継続的インテグレーションと継続的デプロイで、あとテスト駆動開発をしてますという話ですね。でそれにもかかわらず、プロジェクトがこういうふうになってます。その先ほど説明した通り、品質も低いし開発効率も低い。開発効率っていうのは Scrum で開発してると分かるんですけれども、 Velocity っていう単位でそのどれだけその決められた期間にできたのかってことが見える化されてるんですね。でそれが最初の頃に比べてどんどんどんどん低下してますと。で一般的にスクラムっていうのは、そのチームが最初の頃は成熟してなくて遅い、ベロシティが低いんですけれども、その繰り返どんどんスプリントというものを繰り返していくと、チームが成熟していくんで、ある程度高くなって安定するっていうのが一般的なんですね。でそれとは全然違うことになってますと。で運用負荷の方もリリースとかについてミスがあったりするので、まあ、どんどんその運用チームへの負荷が高まってしまっていて、まあ、結果的にプロジェクトの進捗も悪いし、プロジェクトの利益が悪化していますっていう相談が来たんですね。で皆さん、この会場の皆さん、別に当てるわけではないんですけども、この状況を事前に情報のメールを聞いて、あ、このプロジェクトの問題はこれだなって分かる人ってちょっと手を挙げてもらっていいですか。当てないんで分かるって方いたら手を挙げてもらいたい。あ、いないですね。あ、よかったです。いたらどうぞ前に立って説明していただけると助かりますってやつなんです。私もですね、これ聞いた時に全くわからないんですよ。なんでこんなにその最新ツール、まあ、最新といってもその最先端ではないですけども、ほとんど最新のツールを使ってるし、スクラムもやってるし、じゃあなんでこんなことになってるのに、うまくいってないのと。で最初に思ったことは、もう事前情報からじゃよくわかんない。でよくその相談を受けた時にあるあるっていうか、まあ、あるパターンとしては、自分たちではスクラムやってますとか、その 継続的インテグレーションやってます、継続的デプロイメントやってます、 TDD も全部やってるんですって言うんだけど、蓋開けてみるとそのなんちゃってスクラムと言われるようなやつで、その正しくないスクラムとかをやってるって場合がよくあるんですね。でそれなのかなと思ったんですけど、ただそれをメールで情報を聞いただけで、あ、多分なんちゃってでやってるんですよっていうわけにはいかないので、じゃあもう現場を見るしかないと思ったんですね。なので分かりましたと、じゃあまあ、状況がよく分からないので一回一番最初は技術顧問としてお伺いしますと、まあ、それについて私がその対応できそうだったら、技術顧問の契約をしましょう、で対応できない、ちょっと私には全然分かんないよっていう時は、じゃあその契約はなしにしてくださいっていうふうな話をして、あの現場の方に行くことにしました。で行ってみるとですね、確かに品質の低下と開発効率の低下はしてるんですね。でそれは事実なんですよ。で次にプロジェクトの進捗が悪化ってのはどうしてですかっていうことを聞くと、そのリカバリーのために人員を他プロジェクトから入れてるんですっていうんですね。であれあれ、これはどっかで聞いたことがあるパターンだぞと思いつつも、まあ、ずっと聞いていくと、それでプロジェクト利益が悪化してるとは何ですかっていうと、進捗リカバリーのために他の人員を追加して入れてますと。で人員を追加して入れてるんだけども、残業時間がその慢性的に多いんですと。でそうなってくると何が起こるかっていうと、もちろんその人件費っていうのは別に皆さんもそのこのプロジェクトの人たちもかすめを食べてるわけではないので、お金がかかっちゃうわけですよね。そうするとプロジェクトで想定しているその、計画の工数を超過してしまうので、利益をどんどんどんどん減ってしまうという話になります。であとその現場を見た限り、まあ、結局話した限りはそうですね、ツールの導入に対して開発と運用の人たちは、まあ、積極的だなっていうのが分かりましたと。で、あれこれだけだとよく分かんないなって思ったんですよ最初は。じゃあなんでなのかって、まあ最初のやつとしてパターン1はあるんですけど、どうして悪化してるのかがよく分からない、悪化してることに対しての対策としてはこれ良くないねっていうのはあるんですけど、じゃあどうしたのかなっていうふうに思って、でそこで話をその開発の人たちとしてるとですね、電話がプルルってなるんですよ。で電話になって、もちろん開発の人がチャーって取ると、ちょっと不機嫌そうに何ですかみたいなことを言って、あ、分かりました、その件はちょっと対応しときますみたいなことでガチャーって切るわけですね。どうしたんですかって聞くと、いや企画の人からちょっとリリースしてくださいみたいなこと言われたんですって言われて、なんでスラック使ってるのに電話で来るんだろうなって思うわけですよその時は。でそこでまあ状況とかを聞いてると、まあちょっと私がその時状況を聞いてしまってたんで、その開発の方がですね、すぐにそのリリース対応しなかったんですよ。でそしたらですね、企画の人たちがバババってこう走ってきて、どうしてリリースしてくれないんですかっていうわけですよ次は口頭で。いやで竹林さんが来ていてちょっと説明してたんで、ちょっとすいません遅れましたみたいなことになって、で企画の人が来たので、じゃあなんで企画の人なんですよねと、スラックで連絡すればよかったんじゃないんですかっていうふうに言ったんですね。そしたらスラックを使ってるのは開発だけなんですって言うんですよ。であれ、じゃあ企画は何を使われてるんですかって言うと、チャットワークを使ってますって言われて、あれあれおかしいぞと、最初に聞いた話と違うぞと、そこでちょっと違和感というかおかしいぞってことを思って、じゃあ企画の人とかその営業の人とか総務の人に何使ってるんですかってことを聞いたら、まあ、今回このように図にしたんですけど、ツールが最初に聞いてた話と全然違くて、その最初に聞いてた話をやってるのは開発と運用だけなんですね。でそれ以外はツールがバラバラになっていて、同じチームなのにこう連携しないと。ただ一応その開発の人たちもチャットワークを一切見ないのかっていうと、見はするんですよね。でも見る頻度がスラックに比べると全然低いし、企画の人も同じなんですよ。他の自分たちが使ってないツールについて一応アカウントももらっていて、そこの部屋とか、スカイプとかだったら部屋とか、チャットワークもグループだったかな、グループチャンネルだったと思うんですけど、そういうものを見てるんだけど、見る頻度がとても低い。で低いので、そこでそのチャットワークとか、まあ、例えば企画の人がチャットワークで開発の人にリリースしてくださいって言ったとしても、見てないから反応が遅いから次は電話すると。でその電話を受けると、開発としてはもう作業してる最中に電話って、皆さんも分かると思うんですけど、自分がコーディングしてる最中に電話で何か要件言われると自分の作業を止められてしまうので、まあ、不機嫌になるっていうことが分かりますよね。でそういうことがあって、あれあれこれおかしいぞっていうことがなりましたと。で、まあ、どうしてこれツールがこんなふうになってんだろうと思ったんですね。最初に多分これだけを聞いてたら、あ、じゃあツール統一すればいいんじゃないですかってなんですけど、これだけ分断してるっていうのは何か理由があるんですよ。理由がないとこんだけ分断することはないんで。でじゃあ、これがパターン2で、まあ、どんどん新しいものを入れただけってことなんですけど、じゃあどうしてこの別のツールをそのロール、要するに総務とか、企画とか営業さんとかによって別のツール入れてるのか。普通に考えたら普通は一気通貫にするはずなんですよね。で別のツールを入れてるために連携に問題がありますと。で連携に問題があるから、その電話で連絡したりとか、まあ、リリースミスが発生したりとか、運用の負荷が上がったりしてると。でじゃあこのツールが別ってことは何か原因があるはずなんですよね。何も考えなかった、さっき言った通り一気通貫になるはずか。じゃあ何なのかなと思って、この問題の原因の原因、要するにツールが別々になっている原因を探ろうと思いました。そこでそこでどうなってるのかってことを、まあ、真因として探らないといけないんですけども、まあ、 話を聞いてるだけじゃもう分かんないんですよ、そこまで来ると。いや、開発の人が言うには、いや、こんだけスラックとか入れてもなんか使ってくれないんですっていうし、客の人からするとチャットワークで十分なのにスラックとか勝手にどんどん入れられてるんですって言われて、それだけを聞いてると、まあ、なんだろう、言ってる人からすると周囲が悪いっていう風な話になっちゃうんですよね。で、それ私が多分開発の立場で聞いてたら、いや、そんなことないでしょうとかになるんですけど、私からすると別に開発の立場じゃなくて、その客観、俯瞰的な立場として聞いてるので、みんなお互いに悪い悪いって言っててもしょうがないので、まあ、もう少し全体を俯瞰するためにちょっと治療とかを見ないといけないなと思ったんですね。で、そこで気になったのが、その新しいツールをどんどん開発が入れてるんですっていうことは聞くんですけど、じゃあそれによってその負荷とかその品質とかはどうなってるんだろうと思ったんですね。で、そしたらですね、まあ、そういう資料とかくださいって言っても、もちろん開発の多分皆さんもそうだと思うんですけど、あんまり記録とか取らないと思うんですよ。で、そのプロジェクトの開発の方たちもやっぱり記録とかを全然取ってなくて、いや、分かりませんと、いや、多分でも良くなってると思いますよってことはおっしゃるんですよね。開発からすると良くなってる。リリースミスっていうのも、その機能的なミスではなくて、例えばその言われた時間じゃない時間にちょっとリリースしてしまったとか、ちょっと手順のミスなんですって言ってて、まあ、ちょっと軽い気持ちで、まあ、ミスって言ってもそんな大したことないですよとか言ったりしてて、でも企画の人からすると、お客様とねごったりとかしてる状況からすると、何時までにデプロイしますって言ってるのしてないっていうのは、まあ、問題なので問題だと思いますっていう、その問題意識もちょっと違うっていう感じになってました。で、まあ、しょうがないので、まあ、話聞いてもしょうがないから、もう資料を見ましょうということで、多分総務だったら知ってるんだろうなと思って、なんでかっていうと、品質バグとかの記表とかの資料をしてるんですね。資料のエクセルとかでしてると。で、そしたら、まあ、総務の人とかは知ってそうだなと思って、総務の人に、すみません、このプロジェクトの過去とかも含めて、ちょっと資料を見させてくださいと。で、それはプロジェクトの、最初の計画と実績ですね。と、あと品質っていうのはどういうふうな問題が起こってるんですかっていうことと、あとツールの導入時期とかについても全部教えてくださいってことで、調べましたと。で、あとやっぱりですね、その企画と開発はその時ちょうどその場にいたんで、そのお話を聞くことができたんですけど、なかなかやっぱ総務とか営業の人たちにこうがっつりその状況とかを聞くっていうことは難しかったので、ある程度時間を取って、まあ、現状についてどう思ってますかと。ぶっちゃけその私が来てるってことは問題と思ってますかと。それとも問題じゃなくて、なんかそのコンサルの人がなんかお金稼ぎに来たぞって思ってるのかなってことを確認するために、現状の認識を確認させてくださいってことで、それぞれ個別に、その各労の方とお話しする場を設けましたと。で、まあ、死因を探ってみた結果、ちょっと分かることはですね、その残念な結果として、開発がどんどんツールを導入してますと。で、導入した以降にですね、明らかに相関関係があるんですよね。残業時間がこう跳ね上がったりとかですね、そのいわゆる CI としてのミスは減ってるんですよ。要するにビルドとしての機能、プロダクトとしての品質としては別に問題はなくなってる。確かに CI とかやってるので。なんだけど逆に、連携ミスによる障害とか、例えばその先ほど言ったように時間通りにリリースしてなかったとか、あとそのリリースしちゃいけないのに間違えてリリースしちゃいましたとかですね。だとそのよくあるのが、お客様がその検証環境で今確認しているのに、 CD 継続的デプロイでその開発とかがどんどんやってしまったせいで、間違えた最新のやつがデプロイされちゃいました。で、お客さんからすると、あれ、なんか確認してたのに急に違う画面になってるよみたいな話とかになるんで、まあ、そこももちろんバグとして起用されますよね。まあ、そういうことがあって、それを全部グラフとかにすると、残念ながらそのツールをどんどん入れた結果、どんどん問題が起きてるっていうことが分かったんですね。でも、あともう一つ、こっちが本当は実は大きい問題なんですけども、総務と営業と企画のみんなが言うのが、開発がどんどんなんかもう勝手なことやって、このプロジェクトを壊そうとしてるみたいなことを言っていて、でも開発は開発で、総務とか企画とか営業とか古臭い頭だから、なんかスラックとかを使ってくれればいいのにスラック使ってくれないし、そのさっさと Git とかで資料とかドキュメントとか管理すればいいのにやってくれないみたいな話になって、もうなんでここにいきなり打ち毛してるのこのチームみたいなふうなことになりました。で、実はこれが大きい問題になってるなってことがそこで分かったんですね。で、これは別に私が知ってる言葉ではなくて、まあ、昔からピープルウェアってもしかしたら皆さんもご存知だとかもしれないんですけども、トム・デマルコさんという方がですね、ソフトウェア開発上の問題の多くは技術的というよりも社会学的なものであるってことを、だいぶ前にそのピープルウェアっていう本のところで言ってるんです。で、まさしくその通りなんですよ。そのツールが悪いとかではなくて、もうチーム内がチームじゃない、なんでチーム内で喧嘩してるみたいな感じになってるんですね。個々がなんかそれぞれ独自なことをやってしまってるっていうふうな状況でしたと。で、まあ、その問題として整理すると、実はその技術的課題、要するにツールを統一すればいいんだとかそういうことではなくて、まずその打ち下馬しているチーム関係というか、チーム内の、まあ、人間関係というとちょっとおかしいかもしれないですけども、チーム間の溝みたいなものをまずは最初に改善しないといけないなってことに気づきました。 で、ただ問題がですね、その個別に話してるときは正直に皆さんお話してくれるんですね。こう問題はこうですよってこと。ただその例えばそのスクラムだったら朝会っていうのがあると思うんで、あのご存知の朝会っていうのがデイリースタンドアップミーティングっていうのがあります。で、私はちょっと普通の会社員で、定時以降になってからその技術顧問として参画してるんで、誘拐っていうのをしてくれてるんですね。で、その誘拐の場では一切出てこないんですよ、その問題は。で、僕がそのなんか連携とか大丈夫なんですかとかってこうわざとこうちょっぴっとつくようなことを言うと、いやいや大丈夫ですよってこうなんか逆に過剰反応してみんなでこう隠蔽工作じゃないですけどこうしようとしてると、なんか僕がここで爆弾ポンって入れると多分ボカーンってすごいことになってしまうんだなと思って、さてどうやって解決しようかなと思ったんですね。そうなってくるとその問題を解決しないとこのプロジェクトはどうにもならないのに、でも解決しようとすると、まあ普通にその誘拐って場だとなかなか問題になるだろうなということになりました。で、まあもちろん誘拐の場っていうのはあんまりその議論する場ではないんで、あんまりそこで爆弾をするっていうのはあんまり良くないんですけども、みんなが集まる場っていうのがなかなかないので、それでどうしようかっていうのがあります。で、まあ普通に考えて3択があって、まあ祈るっていうのと格好撃破ですよね。一人一人一部だけ呼びますと、でそこでやるって言ってと、あと正面突破、あの全員呼んで全員腹割りましょうっていう話です。で、祈るっていうのはですね、私がこう参画してる時点でまあ無駄なんですよね。なんでかっていうと、時間が解決してくれるんだったら私が参画する前にこの状況は改善してるはずだろうっていうことになります。で、次格好撃破、まあ戦略の基本です。格好撃破しましょうって、まあ、よく漫画とかいろんな戦略とかを見るとあるんですけど、この問題がですね、根がとても低くてですね、一部の人だけが不満を持ってるんではなくて全員が不満を持ってるんですよ、実は。で、そうなると一部の人だけを呼ぶと、要するに誰一部の人だけは納得したけど他の人は納得しない、なんかそこでまた逆の打ち際というか、同じロール内であの人は呼ばれてるのに私は呼ばれてないみたいな風になっちゃうので、あれこれじゃ良くないなみたいなことを思いました。で、最終的に私が選択した選択肢は正面突破ってことで、一番愚直なんですけど、まあ、全員を招いて、で全員腹割って話してくださいっていうしかないなと思いました。ただですね、スクラムではその全員集まる、その営業も総務の人も集まる場っていうのは基本ないんですね。なんでかというと、スクラムはまず基本的にその総務の人とか営業の人っていうのはまずロールとして定義されてないんですよ。で、今私が企画と言ってる人もプロダクトオーナーであって、そのスクラムとしてはロールとして準備されて、で開発チームももちろんチームメンバー、あ、スクラムチームとして定義されてるんですけど、総務と営業の人は定義されてないので、スクラムイベントに呼ぶのが少し難しいなと思ったんですよ。呼んだとしても私関係ないですっていうふうに言われるだろうなと思ったし、一回呼んでみたんですけど、ちょっと仕事忙しくて残業してるんで、ちょっとそういうことやってる暇ありませんっていうふうにこう無限もなくこう断られてしまって、あれ困ったなと思ったんで、そこでですね、ちょっと良くないんですけども、こういうことをやりました。バリューストリームマッピングっていうのがあって、これトヨタが最初に提唱したものなんですけれども、その案件ができます。案件ができたときに、まあ、もちろん決済とかを取って、でその後にじゃあストーリーをそれぞれ出しますと、プロダクトバックログにして、それ一個一個まあ開発の人たちが開発して、でリリースするまでにどういうふうな作業が必要かってことを全部洗い出すっていうのがあるんですね。で、これをするときって大事なことがあって、関係者を全員集めるっていうのがあるんですよ。だからこれを関係者全員集めるんだから、このバリューストリームマッピングを作るんですいませんが来てくださいって言ったら来てくれるかなと思って呼んでみたら来てくれました。で、外堀を埋めるってのは何をしてるかっていうと、私はこれ外堀建前で呼んでるだけなので、実はこれメインではないですね。これもちろんこれも大切なことなんですけど、本当はみんなの不満を噴出させたいっていうのがあるので、社長さんに、まあ私を呼んだ人は社長さんなんで、すいません、あの場が紛糾すると思うんで、あのそれに対して評価とかに対しては一切あの反映させないってことをここでちょっと先生あの約束してもらっていいですかってことを言って、まあ、プロジェクトの問題を出すためにそれが必要だったらそれはしてもいいですよっていう話になったので、まあ、そこをやってるっていうのが外堀の運命です。で、バリューストリームマッピングなんですけど、私が今回建前として使ってますけど、あのそれ自体でも結構ちゃんとしたことなので、皆さんやったことないんだったらちょっと一度試してみるといいと思います。あの結構その自分たちが思い込みでこういうふうに相手が望んでるとか、例えばよくあるのがリリース判定会議が最後に1回だけあるんだけど、それってやる意味あるのみたいな、そのチェック項目って多分最後だと決まってるわけじゃなくて、最初に決まってるんだから最初にやってみたらとか、そうすればリリース判定会議をそのエラー人が来るまで例えば3日待たないといけないとか2日待たないといけないってことはないでしょうっていうのがあります。結構そことかがその現場の人だけ集めると、上層部の人たちはそれを求めてるからやんないといけないんですっていう脅迫観念があって、なかなかできない、あの改善しないんですけど、みんな集めるとその上層部の人って、いや別に昔からやってた決まりだからやってるだけで、別にそれあの一番最初にやってもいいよみたいなことを言ってくれたりするので結構いいと思います。で、本丸は何をしてるのかっていうと、 バリューストリーミングマッピング出ましたと。でもちろんバリューストリーミングマッピングをすると無理とか無駄とか村とかが分かるんで、まあ、結構そのうまくないとですね、相手を非難するような感じなんですよね。総務の人が、手続きに営業日かかるんで、これは消せませんみたいな、その個人攻撃はしてないんだけど自分じゃなくて相手が悪いみたいなことを言ったりするので、結構不満が結構溜まってましたと。でそこで続いて、じゃあ私が、じゃあそのストレスや不満とかもマッピングしましょうっていう話をして、じゃあ皆さんそのプロダクトバックログっていうのを作ってるはずなんで、不満バックログっていうことで同じく作ってくださいと。で不満バックログって私が作った言葉で、その何をするかっていうと、不満をバーって羅列してしまうと、どれが優先度高いのかって全然わかんないじゃないですか。で、優先度高いものを最初に解決しないといけないのに、不満をバーっと言われるだけだとわかんないんで、皆さんストーリー、プロダクトバックログを作ったことあると思うんで、じゃあ不満バックログも同じく不満を順位付けしてくださいってことを各ロールの人にお願いしました。で、バーって出してるときに、その個人攻撃っていうか、自分の先ほどのように総務の人が2営業日待ってくださいって言うんで、ここは短縮できませんみたいなことを言うと、いやいやって総務の人が、いやそんなこと言われてもそれルールなんだからって、こうやっぱ割り込みとかが入っちゃうので、それはしないでくださいってことを言いました。であとはその先ほど言った通り、事前にトップの人と調整して、その安全な、要するに不満を正直に言ったとしても、これについて後でなんか罵倒されたりすることはないですよとか、評価に反映されたりすることもないですよって話しました。というのと、あと私が調停役として入って、誰かこうバッて割り込もうとした時に、あすいません今総務の方が話している最中なんで、すいませんが割り込むのはやめてくださいっていうふうにすると、私はその不満を出す場ではないので、まあ一応私の話は聞いてくれってことですね。でそれぞれで不満度の高いものをバックログなんで順位付けてくださいっていうふうにするとですね、面白い結果になるんですね。こういうふうになってですね、みんなツールの種類が多いって不満持ってるんじゃんみたいなことが分かるんですよ。で2番目に、その相談や説明なく新ツールが使われるっていうのは、先ほどその打ち飛ばしてる理由ですね。開発がどんどんやってますって言って、開発の人たちは、まあ、皆さんも分かる通り、口頭や電話とかで指示が来ると、要するに後からエビデンスがないから、一体言わない戦争がその社内でも起こってしまうんで嫌だっていうのが不満として上がってました。で3番目 の、 その会議に時間通りに来ない人が多いっていうのは全員が挙げていて、これどういうことかっていうと、総務の人はその総務の会議の時に開発が来てくれないみたいなことを言うし、営業からすると営業が時々その1週間に1回とかその見る時に来てくれないみたいな、要するにお互いが相手が来てくれないっていう不満を持っているっていうのがちょっとあったのが3位になります。まあ、4位とかは結構そのプロジェクト特有のことなんで、ちょっとこう答えは省略しますけれども、まあこれ分かる通りパターン2なんですよ。1個目はパターン2っていうのは、その銀の弾丸はない、要するにどっかで他社の事例とかでこのツールいいよ、スラックいいよって言って入れてみたけど、そのコンテキスト理解せずにバッて入れてしまうと、どんどんどんどんツールの種類が増えていってしまって、まあ問題がありますよねっていうことです。で次のパターン3っていうのは、その時間通り来ないっていうのは、その規律がないって言った通りのことで、その時間通りみんなお互いに来ないっていうのがあるんですね。じゃあこの不満バックログ出ましたと、じゃあ次何するのっていうと、その不満バックログを出しただけでじゃなくて、その不満バックログを、プロダクトバックログと同じように解消しないと意味がないですよね。で解消するのはまあ結構簡単で、まあ、みんなうまく出してくれたの、ツールの種類が多いってことで、まあ、ツールの集約ってことはみんな合意するんですよ。でここは結構その難しいことをしないといけないというか、調整内容が多かったことなので、ちょっと後で詳しく説明します。で2番目のことなんですけども、相談やその説明なくて新ツールが使われるっていうのは、もう開発の方でスラックいいなと思ったら、その調整せずに、その開発内ではねごってるんだけど、総務とか企画とか営業とかその関係する人たちはねごんないで勝手に入れたことをやりましょうっていうことを、まず開発の人たちをねごります。で開発の人たちも、ああ確かに調整してませんでしたってことは、その素直に認めてくれたので、これについては今後改善しますって話ですね。で2番目のその口頭や、電話で来るっていうのは、そのチャットツールが違うからなんですよ。その口頭で来るっていうのは、つまり総務の人とかが、すいません勤怠閉めてくださいっていう連絡をスカイプでしても開発の人たちは見てない、まあ見てないですか、めったに見ない、だから次はその反応してくれないと困るから、電話をして、すいません勤怠を何に、その月末じゃない、月初なんで何時までに閉めてくださいってことを連絡するわけですよね。でそれとかを開発が不満に思ってるんだけど、実はそれはチャットツールが全部別だからですよってことなんで、これもツールの集約と同じところで解消しましょうって話になります。で、3位に上がっているのがですね、その規律についてなんですけども、これ面白いことに社長とかが一番守っていなくてですね、その何かっていうと、会議の時間には社長ちゃんと来るんですよ。なんですけど、出社時間とかがすごいズボラで、もちろんその社長は、裁量労働制と同じで、要するに時間給ではないので、まあ、時間あ自由に来るっていうのはあるんですけど、やっぱそういうのを見ていると、やっぱ規律が緩んでしまうんですよね。偉い人がそういうふうにその時間を軽視してるでしょっていうのが、やっぱみんなの中の ここにあるの ですいませんが、その社長とかあとグループリーダーとかその企画のトップとか開発のトップの人を中心にすいませんが時間通り来てくださいと。でもしその例えば開発の人って多分皆さんもそうだと思う、あ皆さんも分かると思うんですけど、その通勤で消耗するのが嫌だからそのスライドさせたいというか時間を時差にさせたいっていうのがよくありますね。だからもしそれをしたいんだったら連絡しましょうって言ったんですよ。別に絶対遅刻してくるなとか絶対その遅く来るなって話ではなくて、チームが全然気づけないと困るからチームに連絡してくださいと。そうすると何時何分に来るっていうのが分かってれば別にその時間に会議入れないし、あとは会議の時間が入ってるんだったらそこについては頑張ってきてくださいって話ですね。でもし難しいんだったらその会議の時間を少し遅らせてくれっていう調整を、まあ人間なんだからやれよっていう話なんですけど、それをやってくださいってことして文化を変えるようにしました。で、飛ばしていたその1位のところなんですけど、そのツールの集約っていうのがですね、実はこれ簡単にはいかなくてですね、どうしてかっていうと、もうすでにその総務とかその企画とか営業とかそれぞれツールを使ってるわけですよね。で、じゃあどれかに集約しましょうって言ったときは、もちろん開発の人たちは自分の使ってるツールに集約してくださいと。そうすればだって移行コストかからないですよね。でもそれって総務の人もそう思うし、企画の人もそう思うし、営業の人もそう思うんですよ。そうすると結局、また同じなんですよね。いやうちのツールが一番いいんだみたいな、スラックだとこういうのできないじゃんとかチャットワークだとこういうのできないじゃんみたいなことをお互いにその相手のツールを非難するなんていうんですかね、ネガティブキャンペーンが始まって、そういうのやめてくださいみたいな、結局喧嘩するためにこれやってるわけじゃないんでってことを言って、じゃあどうするかっていうことになると、つまり今使ってるツールはダメってことなんですよ、新しいツールを入れるときには。であとは、みんなが使えるっていうのが必要ですよねっていう話です。でこれがですね、条件化するとですね難しくて、一般的には誰にとっても分かりやすいっていうのが一般常識のとしてはありますよね、条件として。でそれ以外に説明しなくてもいいっていうのがその要望として上がっていて、その開発なんですけども、開発はもともとそのツールをどんどん新しく入れるときに、他のチームに対してもその総務とか営業とか企画に対しても使ってってことは言うんですよね。で営業とか企画の人たちがじゃあ分かんないから教えてください、例えばそのスラックとかはやっぱりUI が英語なんで教えてくださいって言うと、いやそんなん使えばわかるじゃんみたいなことを言ったりするんですよね。で、まあ、もちろん私もスラックとか使ってるんでなんとなくわかるけど、まあ、確かにわかんないって言ってる人に対してそういうなんか、いやそんなの使ってればわかるよっていうのはまあよろしくないよねってことで、でもやっぱ開発からするといちいちツールの説明はしたくないから、説明しなくても使えるのにしてくださいっていうのが要望として出てくるし、総務と営業からすると普段使ってるツールが Excel なんですよ。別にこれは Excel のいわゆるその皆さんが知ってる通り Excel 方眼紙を使ってるってことではなくて、やっぱり数字お金とかの数字を扱ってる人たちなので Excel とどうにか連携してくれないときついですと。データとかを、まあ、簡単にコピーできますとかでもいいし、まあ、それでもいいんで、なるべくだったらその Excel と連携できるのがいいですっていうのが要望として上がります。でそれを言われるとですね、実はこのツールの条件結構厳しくてですね、あるのかなと思って、まああるんですけど、まあそれがこの今回、入れる新ツールであるビジュアルスタジオチームサービスっていうのと、あとチームファンデーションサーバーっていうのがあります。で、これどういう違いがあるかっていうと、上の方の VSTS ってよく呼ばれるんですけども、こちらクラウドのパースなんですね。で、これ UI が英語で、ただその代わりクラウドのパースなんですぐ使えます。で、逆にそのチームファンデーションサーバーの方はどういうものかっていうと、自分でサーバーとかを立てて、そこにそのアプリケーションを入れるっていうのですね。その代わり GUI は、日本語になるので、まあ、使いやすいですっていうのになります。で、まあ、これ使いましょうって言って、で、まあ、条件を再掲するとこうなってますよねと。で、それぞれの条件はですね、なんとですね、VSTS とチームファンデーションサーバーどちらも Excel と連携できるし、特に開発チームは Visual Studio を使っていたので、まあ、それとも連携できますよと。そこからその、例えば、イシューを登録したりとか、コミットをしたりとか全部できるようになってますよっていうのと、あとは GUI で操作できるんで、まあ、総務の人とか営業の人たちも、まあ、なんとかなりますよという話で、あウェブブラウザーから GUI で操作できるってことですね。で説明しなくてもいいってことなんですけど、やっぱ説明しなくてもいいっていうのは結構難しいんですよ。でここはですね、私がその Visual Studio Team Services のワークショップとハンズオンを開催して、まあ、解消しました。要するに開発の人はもう説明しなくていいよと、その代わり私がやりますよっていうことをやって解消することにしました。で最後のやつは、もともと、まあ、上でも書いた通り Excel と連携できるんで、まあ、大丈夫ですよねっていう話です。でここでですね、結構大事なことがあるんですけども、そのツール集約するときですね、その新しいツールを入れるときって結構皆さん一気にガッてやる方がいるんですよね。そのスラックとかその移行期間とかいうことではなくて、いきなりバッと全部変えるってことをすると、まあ、人間ってその変化に対応することができるんですけど、あまりにも大きい変化には対応できないっていうのがあります。特に大人はこの柔軟性っていうのが少なくて、 適応性っていうのが少なくていきなり帰られると困る。逆に高校生とか中学生みたいな子どもとかが英語喋れないけどアメリカにこう置いていくと、英語を喋れないけど身振り手振りで頑張ってコミュニケーションを取って食べ物とかを得るようにするっていうのが言われてたりするんですね。でそれとかを考えて、一気に刷新しないように しましたと。でそれはあともう一つの理由として、今までその開発が置いてったわけですよね。はい、じゃあ新しいツール入れますっていうたびに説明もせずについてこれない人たちは置いてったと。じゃあそれで問題になってるんで、じゃあ一気に刷新しないちゃんとみんながついてこれるように変えましょうっていうのが一つ目の条件です。あと二つ目の条件は先ほど書いた通りワークショップをやるってことと、あと最初にその建前で作ったバリューストリームマッピングをやるので、そこで私がこうハンズオンしますと。でそうすると、あこの時にこういうことするんですね、この時こういうふうにするんですねっていうのが分かるんで、まあ、そんなに大した、なんていうんですかね、納品用の手順書みたいなのを作らなくても、まあ、理解してもらえるようにしたっていうのがあります。っていうかこれとかはですね、よく開発の人とか一回使うとよく分かるじゃんみたいなこと言うんですけど、まあ、そこの説明とかをその特に開発ではなくて総務とか企画とか営業職の人たちを中心に、重視したという状況です。で、まあ、どういうふうにするかというと、まあ、一番最初の状況、これが最初の状態なんですけれども、まあ、こんだけツールが分なされてますと。でそれをまずどうしたのかっていうと、1個目はまずイシュートラッキングシステムのところを直しました。なんでかっていうと、大抵のやり取りはそこでエビデンスとして残るんですね。でそれぞれが別々になっていると、総務の人たちが使ってるジラとかには載ってるのに開発はそれを知らないみたいなふうになってしまうので、まずはそこを統一しましょうってしました。あとはこれが一番簡単になったのは、 GUI でポチポチやってるだけで、まあ、似たようなインターフェースなんですね。まあ、レッドマイン使ったことある方もジラを使ったことある方も分かると思うんですけど、似てますよね、チケットの構造って。もちろんその細かい項目は違うんですけども、ある程度なんとなく使い方が分かるっていうのがあるんで、一番最初にまずここを修正しました。でこれをすることによって、まあ、口頭によるじゃないかと、他のシステムには登録されてるけど開発の人たちには知らなくて、作業が遅れるってことがなくなりました。で次のステップとして、VSTS の中にはですね、チームルームっていう機能があるんですね。まあ、簡単に言うとチャット機能なんです。でそこにしたんですけど、これはですね、開発の人たちが、反対して、一回入れたけど反対して、スラックになってしまったっていう経緯があるんですけど、どうしてかっていうと、スラック使ったことある方は分かると思うんですけど、エコシステムになっていて、結構スラックっていろんなシステムと連携するようになってるんですね。で、開発と運用は結構そこでチャットオプスとかを採用というか、のものを導入していて、自動化とかいっぱいしていたから、その、チームルームになったらできないっていうふうに言われて、まあできないわけではないんですけど、まあそのままの移行ができないっていうことで、スラックがいいってやっぱり言われました。で、いきなりスラックがいいって言って、でも君たち使ってるやつじゃんっていう話になったんですけど、それはちょっと私とかが入って、一回移行したけど、これこれこういう理由でできないんですけど、いかがでしょうかってことを、その他の営業とか総務とか企画の人に言ったら、まあ別にそこはいいでしょうと、その代わり使い方は説明してくださいっていうことで言って、じゃあ分かりましたって私がちょっとそこの説明をすることにして解消しました。で続いてなんですけども、そのドキュメントとかあとはバージョン管理をしているところを Git で統一しました。でこれにすることによって、なんで3つ目のがあるかっていうと、特に順番の理由があるわけではなくて、 Git を使ったことない方っていらっしゃいます？あ、いらっしゃらない。じゃあ大丈夫ですかね。Git を使ったことない人に Git を使ってください、特にファイルサーバー でバージョン管理をしてた人に Git 使ってくださいっていうと、まあ、ようわからんわけですよ。でようわからんので、結構そのハンズオンとかを全員でやるんですけど、やっぱ一回一回りするだけじゃ分からなくて何週かしてましたと。で何週かしてたんで、まあ、一番じゃなかった、まあ、この順位になったってことですね。その代わり誰でも使えるようにはしましょうってことと、あとコマンドプロンプトじゃなくて、GUI のツールを使うってことでなんとか解消しました。で最後に CI/CD のところです。拡充っていうのはですね、サークル CI を使ったことない方っていらっしゃいます？あ、少しいらっしゃいますね。サークル CI っていうのはですね、クラウドのその CI サービスな、CI/CD サービスなんですけれども、その認証周りはですね、GitHub のアカウントを使うんですよ。で、プライベートリポジトリの、まあ、組織アカウントを持っていて、そこのプライベートになってたものでログインすると、その対象のリポジトリは確かに、サークル CI 上でもプライベート、要するに他の組織の人は見れないっていうふうになってるんですね。で、GitHub の仕様で、昔はリポジトリが何個まではいくらっていうふうな課金スタイルだったんですよ。で去年ぐらいだったと思うんですけども、それが、新規のものについてはアカウント課金ですよ、アカウント単位で課金します。でこの人たちがですね、その GitHub を使うようになったのは結構最近で、リポジトリではなくて、つまりアカウント課金なんですよ。でアカウント課金ってことはどうなるかっていうと、開発と運用からすると、いやだって企画とか営業とか総務の人って別に Git 使えないんだからその人たちアカウント発行する意味ないじゃん、お金減らした方がいいよみたいな話になって、つまり見れなかったんですね。で何が起こるかっていうと、例えば営業の人とかがお客様のところで、あじゃあ何時にデプロイがあのされてるはずですって言ったとしても、実際には画面を見れないので、例えばお客様からいやなんか変わってないよって言われた時に、開発に対して電話しないといけないんですよ。電話してすいません、あのなんかお客様から最新版が入ってあのデプロイされてないって言われてるんですけどどうなってますかってことを聞かないといけなかったのが、この拡充によって全員が見れるんで、あ今入ってるのは何時何分に、あじゃあ今入ってるのはバージョン何番で、それは何時何分にデプロイされてますよってことを説明することができるということです。そうするとまあ別に営業の人たちがわざわざ開発に対して電話したりとかしなくてもまあ済むってことですよね。で、まあ、こういうふうなことをやっているとですね、結構面白い気づきがあってですね、そのポジティブフィードバックループが回るんですよ。その困っている部分をあの優先してその改善します。例えばその説明されないから困ってる、じゃあ説明とか私がちゃんとしますよってことすると、まあ、ぶっちゃけですね、まあ、分かるんですけど絶対良い結果が出るんですよ。だって困ってるところを修正してるから。でそうすると良い結果が出ると皆さんどう思うかっていうと、あ良い結果が出るからみんなあこういうふうに変えてよかったんだって思うんですよね。良い結果が出ましたと。で、そんで好意的に受け止めてくれてるので、私がハンズオンの資料とかワークショップの資料をですね、ひいころひいころ作ったんですけども、いや、竹橋さん、ちょっとこの資料 よくわかんないで、私の方で直しておきますねって総務の人が言って、イケイケの感じの直すように直してくれてですね、私のは結構そのスクリーンショットペチャって貼って、こう文字でバーって書いてるだけだったのを、これこれこういう理由でこういうふうにするんですよ、みたいなのを総務の人が言ってくれて、ああ、助かったな、みたいなって。で、そのフォローが入るってことは余計わかりやすくなるんで、他のどんどん新しいツールに変えるときにもまた良い結果が出るっていうのがあって、どんどんぐるぐるいい感じで回ってたんですね。で実際に、やってみた結果なんですけれども、まずプロジェクトの成果を大幅に改善します。その前後ですね、その新ツールでその VSTS で1回統一するっていうところをしたときの前後比較をすると大幅にその利益が改善されました。なんでかっていうと、先ほど言った通りその連携のところが無駄な作業がとてつもなくあったんですよ。でそれが削減されるんで、同じ作業を依頼さとそのベロシティで比較すると分かるんですけども、そのベロシティがもうダントツに全然違う数字になりますと。でそうなってくると残業しなくてよくなるし、リカバリー、進捗も改善しますと。でそうするとわざわざその他のプロジェクトから人をバッて追加導入しなくてもいいんで、あもう戻ってくださいっていうふうにもなりますから、まあおのずと利益が改善されますよねって話です。でもう一つの結果としてですね、プロジェクトの雰囲気が良くなるっていうのがあって、前まではその打ち毛羽をするぐらいギスギスしていたんですけれども、残業しなくなったってことは皆さん分かる通り退社時間が早くなりますよね。そうするとやっぱり気持ちに余裕が生まれるんですよね。で例えばその企画の人からすると、あの他のプロジェクトからその人が来てヘルプに来てて、その人たちがいなくなってるから作業自体は一人でやる量は増えてるんですよ。なんですけど、なんか以前より仕事楽になりましたねみたいなことやって、いやあなた追加人員戻してるからあなた自体の作業は増えてるんですよとか思ったりとか、あと開発の人からすると、以前は竹林さんが来る時間、要するに19時ぐらいなんですけど、私がそのチームにも見に行くのは、その時間からが本番だ、一日の本番だ、今日の本番だみたいな感じだったのが、もうなんか竹林さんが来るためにちょっと待ってますみたいなこと言われて、あすいませんみたいな、残業させてしまって申し訳ないみたいなふうな話になったりするってことで、まあ雰囲気が良くなってますってことですね。であと想定外の結果、これは私が考えてなかったんですけれども、課題の見える化が、まあ、全部のツールがお互い共通化されてるんで見えますと。でそうすると別にチーム内でもともと嫌い合ってるわけではないので、相手が困ってるんだったら、まあ、助けてあげようっていう人がやっぱいるわけですよね。例えば開発の人が、総務の人がなんかスクリプトで困ってますと、でそれを 手でやってますみたいなことを言うと、あそこはそこのスクリプトを使うと楽になりますよってことがあって、まあ、お互いに困ってる時にフォローし合うようになりましたと。で、まあ、そういうふうになるとノウハウがお互いに共有されますので、まあ、純粋な生産性っていう意味でも上がるわけですよね。今までは私がやったのは無理とか無駄とか無駄な時間を削除してあげるってことをやったんですけども、それ以外に、まあ、チームの人たちが自分たちでノウハウを共有するから、まあ、生産性が向上しますよって話です。でもう一個のプロジェクト外のやつがですね、あまりにも効果が大きかったんですよ。そのプロジェクトが、まあ、元々利益がマイナスになってるという赤字プロジェクトで私が入ってるんで、立て直したってことなんですけど、まあ、そうなってくると、まあ、前後比較すると倍率で見るととてつもない数字になるわけですよね。そうなると、横展開すればいいんじゃないって話になって、でも大体横展開の時ってうまくいかないっていうのがジンクスとしてあるんですけども、このプロジェクトというかこの会社は文化的にまあ似たプロジェクトがあるっていうことと、先ほど一番最初に言ったんですけれども、総務の人と営業の人っていうのは兼務なんですよ。で VSTS で統一されてすごくいい感じになっているプロジェクトと、その ツールがバラバラになってて全然いい感じになってないプロジェクトを兼務してる人からすると辛いっていう話になるんですよね。辛いから何とかしてくださいって話になるんで、まあ、中の人が積極的に改善してくださいって話になったんで、まあ、これについては横展開が良くなりましたって話で、まあ、横展開した結果、まあ、前者の数字、まあ、利益ですね、利益の部分が大幅に改善されて、それがまあ結構余計にみんなからするとどんどんツール改善しましょうみたいな話になって、どんどんその私が何もしてないんですけど、どんどん横展開が広まっていって、おなんかすごいなみたいな風になったのが、まあ、想定外の結果としてあります。で、まあ、ここまででですね、意識したことを最後に言うとですね、まあ、3つありまして、なんで3つなのかってことは最後に1つ言うのでそこでフォローしますけども、まず1つなんですけども、問題から始めるってことなんですね。問題から始めるってのはどういうことかっていうと、開発の人たちも別に問題って分かってたわけですよ。どんどん新しいツールを入れないと成果出せないと思ってましたと。だから新しいツールを入れてるんですよね。でもそれって問題を誤解してるんですよね。新しいツールを入れたら何とかなるんじゃなくて、チームが同じツールを、そのいい素晴らしいツールをチーム全員が使ってるといい成果が出るのに、いいツールを入れれば成果が出るって思ってしまった。だからそこで誤解してしまったんで、新しいツールを入れても全然結果が出ないし、まあ、逆効果だったわけですよね、このプロジェクトで。で次ですね、問題を適切に理解してそれについて誤りのない問題を見つけてからそれを解決すればすぐ解決。だから私がこの支援を案件プロジェクトを案件あプロジェクトを支援したときはそんなに時間をかけてないです。なんでかというと、もともと私がその残業、まあ、19時開始からその2時間ぐらいしか1週間に1回支援できないので、そんなに時間をかけてないのにもかかわらずすぐ効果が出ましたっていうのがそういうことです。で続いてなんですけど、経営者意識を持ちましょうって、まあ、これ別によく言われるようなことではなくて、自分のベストが必ずしも全体のベストではないということなんですよ。どういうことかっていうと、開発者の皆さんって結構その自分にとってこの形が一番いいっていうのがあると思うんですよね。例えばそのビムと Emacs の戦いとかもあると思うんですけど、エディターの。でもそれって実は全体で見るとあんまり大したことはなくて、全体最適が最も大事であって、その全体最適のためになったら自分がベストではない選択肢も少し取らないといけないということです。例えばその開発者の人たちはやっぱり GitHub を使ってそのスターとかもらったりするのがいいんだっていう話をしていて、でもそのスターとその前者の貢献どっちがいいんですかってことを聞くと、うーんって悩んだ挙句、じゃあちょっと GitHub はいいですみたいな話になってくれたんですけど、そことかが結構大事ですよって話です。で一番大事なのはですね、その開発がいますと、総務がいます、営業がいますって、こう鎖で数珠つなぎになってるんですよね、チームって。でこれ鎖とかを本当に作ってこうパッて引いた時にどうなるかっていうと、弱いところの輪でその強さが決まるってことが言われてます。つまり自分だけが最強の状態でもチームが最強の状態じゃないんだ、最弱の状態だったらそのチームのその弱いところから崩れてしまうってことなんで、そこ忘れないでくださいねっていう話なんです。それを経営者意識って、要するにコスト感覚をそこで持ってくださいって話。自分の生産性がどうだけ上がるかじゃなくて、チーム全体、そのチームっていうのはその開発チームっていう意味ではなくて、そのプロジェクトにあたるチームとして全体としてどうですかってことを見てくださいという話です。はい。で、よくこういうふうな話をするとですね、S が言えばいいんですよとか、S ができたんでしょうっていうのがあって、まあそれ違いますよねっていうパターン2のやつです。で、チームレスする凡人の方が連携しない S よりも良い結果が出るってことが、まあ今回のことでも出てるので、まあそこについて大事ですよっていうのがあります。で、これはトヨタの張富士さんという方も、アフジョーさんという方もおっしゃってるやつですね。すみません、ちょっと巻きをします。で、これまとめっていいかですね、これがその私がいつも意識していることなんですね。その論理的に正しいってことはよくあるんですよ。その開発が新しいツールを入れてるのは論理的に正しいんです。でも論理的に正しいことでは人を動かすことはできないんですよね。そのスラックの方がいいよっていうだけじゃなくて、スラックはあなたにとってどういうことがいいのかをちゃんと言わないといけないってことです。要するに相手を納得させないと相手はなかなか動かないってことなんですよね。だからそことかを意識しないといけないんですけど、私もそのやっぱエンジニアなんで全てをロジカルで考えてしまうんですね。でも人間でやっぱ感情できてるので、その感情をどうやって動かすか、震わせないといけないかってことを考えないといけないっていうことです。はい、これが私が常に意識している一つのことということです。で、これで以上になります。はい。セッションアンケートはこのようになってますので、ご協力をお願いいたします。あと、アスクスピーカーがありますので、そちらについてご質問がありましたら、お答えいたします。最後までご清聴ありがとうございました。